ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM
ということで、プレイリストで聴いている方は、魚の恋、テオリア、アルファセントーリという3曲をお送りしました、パート2の始まりです。今回のゲストはスーパー VHS の皆さんです。よろしく
お願いします。
お願いします。はじめまして。来てくれたメンバーをご紹介します。まずは、入岡くん。
はい、入岡です。
担当的にはどういう感じですか？
担当は一応曲作曲と、あとライブではシンセと歌ですね。
歌、はい。そして続きましてが堀内くん。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、堀内です。
お願いします。こちらは担当的には？
担当はギターとシンセを曲ごとに持ち替えて演奏するという感じ、
なるほどなるほど、はい、持ち替えて、
はい、はい。
そして最後、奈良原くんです。
はい、よろしくお願いします、
はい。何度目でしょうか、ここでお会いするのは？
6回目ぐらいですか？
そんな出てない。来てんじゃん。
多分それぐらい。そ
う、結構来てる
の。ベテランじゃないですか。
そう、ベテランですね。まあ、プアバケーションというね、バンドがまあメインというか、でやっていて、そこではギターボーカルだけど、
はい、
まあ、このスーパー VHS では、
ベースです。
ベース。
はい、
うん。で、この3人でスーパー VHS。
そうですね、
っていうことですよね、はい。ドラムはいない？
ドラムはサポートはいつも同じ人がやってくれるんですけど、メンバーではないです。
なるほどなるほど。ちなみにですけど、スーパーベース、通称スーブイ、
スーブイと呼んでいただいてます
ね。なんで多分僕多分ねスーブイで行かせてもらいますけど。
あ、全然大丈夫です、
はい。で、まあ、この3人でスーブイで、今回はこのテオリアというアルバムがね、一番最新のリリースになるのかなと思うんですけど、まあ、その話中心に進めていきます。まずは、まあ、奈良さんいるし、
はい、
奈良さんさ、スーブイにそれこそ入る入らないみたいな話もそれこそ聞いてたんですけど、この3人になったのっていうのはそもそもいつ頃なんですか？
2016とか。3人が揃ったのはそれぐらいで。
ああなるほど。
3人になったのは2019年の
7月。おお、うん、じゃあまだ半年ぐらい。
そうですね、
うんうん、
そっか、そんぐらいっすね、
うんうんうん。ちなみに編成で言うと、入岡君がまあ一応その首謀者というか、
やらせていただいてます
っていうことですよね。なんでその謙遜して自分のバンドなの？
死亡させてもらってます。
死亡させてもらってて、編成的には2人はいなかったわけですよね、奈良さんと堀内くん。
もともと高校の同級生中心としたバンドだったんで。
ああ、なるほど、はい、はあはあ。じゃあ結構高校の軽音部とかで組んだぐらいの？
いや、そういうわけでもないですね。なんか本当遊んでる友達、
うんうん、
あれまあ学園祭とかで一緒にライブしたりしてる仲間と、
うんうん、
大学の時はもうみんな離れ離れになって、
うんうん、
で卒業して、
うん、
で僕が無職になった時に組んだバン
ド、うんうん。無職になって組んだんですね、バンド
を
ね。
無職になってフジロックに出たい気持ちが高まっちゃって
フジロックに出たい気持ちが高まった
の？高まって、で応募しようってなって組んだのが、
うん、
その前身のな前身バンドだったんですけど、
へ、
そこからこういろいろ人がどんどん増えてって、
うん、
スーパー VHS になった。
きっかけはフジロック？
出たいから。
もう出たいからなんでそんなに出たかったんですか、フジロック？
なんですかね、なんか憧れみたいなもんがあったんじゃないですかね、
うんうんうん。
行ったこと一回もないけど出るまで行かねえ。
よく出たいって思ったな逆に
どんどんその自分の中のフジロック幻想がこう高まってって、
はいはいはい、
いいもんだぞってこうみんな言うし、
うんうんうん、それがもう10年は経たないけどぐらい、
9年前とかかな。
9年前、フジロックには出れたんですか結果で？
いや、出てないですよ。
出てない
出るまで行かないんで
出るまで行かない、
出るまで絶対行かない一生行けないかもしれない、ま
あ、そういう人もいるけど、なんかあれですね、きっかけが若干しょぼいというか
最初はね
高校生の時だからね。
いやいや、
まあそっか、終わったとか。
終わって
無職になった無職ってその夢かなるほど。
結構逆にピュア、すごいピュアです
すごいピュアだった
し、ね、その時は本当ね3人で本当にガレージパンクみたいなよくわかんないバンドやってたんです
よ。あ、今と全然音楽性も違かったんですね。
違いましたね。なんかルースターズとか好きで、
うんうんうん、ルースターズとか好きなんですね。全然イメージない。ルースターズ
とか、うん、ピーズとか好き。
あ、じゃあほんとロックだ。もうロックバリバリロックやってた。
ロックっぽい感じっすね。でもなんか、うん、ベストコーストとかそのあたりで出てきてて、
はいはいはいはい、
でなんかこうちょっとそっちに寄ってった感じっすね、
うんうんうん、
サーフパンクみたいな。
そうっすよね。なんか2011年に始めて、その後だから2013、4、5ぐらい まさにそのインディーのサーフロックだったりとか、ちょっとガレージだったりとかローファイだったりとかって、めちゃくちゃ多分流行ってたというか、バンド数がマジで多かったっすよね。
多かったっすね、うん、いっぱいあったんで。本当なんかでもその辺のものは常にこう並走してやろうっていう気持ちがあって、
うんうんうんうん、
聞いてましたね。
なるほどなるほど。アンテナはじゃあ結構昨今の音楽に張ってる感じはある。
そうっすね。まあでもその数 V 始めたばっかの頃は結構その同年代のインディーロックとかいっぱい聴いてましたね。
ああなるほど。周りのバンドというか、
まあ、しかし、いや日本のバンドは、まあでも始めた頃は結構好き、あのうん、一緒にやりたいなってバンドもいっぱいいたんで、
うんうんうん、
T9 ニングスとかそうですし、
はいはいはい、
モスクワとかも、
うんうんうん、
クラブとか、
はいはい。まあ、堀内君はね、もともとモスクワクラブっていうバンドに、ね、いて、今は活動はしていない、
はい、していません、はい、
いません
一応解散はしてないという。
あ、なるほど。ちょっと休止中
形ではあるんですけど、まあ、ちょっとか、うん、永遠か分かんないです
なんか今こう話聞いててね、その、まあ、モスクワクラブももちろんなんですけども、始めた頃は対バンしたいバンドもたくさんいたんでって今言いましたけど、
失言しちゃったか
失言かななんかでもその感じが俺ちょっと分かる気もしてって、今はそこまでいないんですか。
いや、あのいるんですよ。この間、うん、一緒にイベント出てくれたあの19っていうバンドとか、うんうんうんうん、僕すごい好きですし、
うんうん、
あと、まあ、ティーンランニングスもまだいますし、
うんうんうん、
日本のバンドでもね、あの僕三つ目とかもすごい、あの、
はいはい、
いいバンドで好きですけど、うんうん、なんかその自分たちと一緒にこうなんですか、当時は結構シーンみたいなのがあったんですけど、
はいはい、ありました。
今その僕らあの孤立無援の状態というか、 あんまりこうね、つるむような感じ人たちもあんまりいなくて、
うんうんうん、
いや入れてくれるなら入りたいんですよ仲間に入れてくれるならあのこっちはもうね、
うんうんうん、
受け入れ体制はもう、ね、もう入る準備はできてるんですけど
ちょっともうその信号となくなりつつある感じありますけどね。
そうですね。というかまあそのシーンの人たちがみんな散らばって
そ, うだ、ね、
うそれぞれ、うんうん、あのいろんなとこでご活躍されてる、
うんうん、
てる
まあそうですね、うん、なんか音楽的にも多分円熟してきてシーンとかまあそこまで意識しなくなったのかなっていうような感じはありますけども、うん、そのまあ、まあ始めたきっかけはあるしフジロックだったけども、まあ、その後にメンバーの編成もあって音楽性も変わっていくわけじゃないですか。この奈良さんと堀内君はどっちが先に入ってるんですか。
同時期、そうですね、正式加入のタイミングは同時期なんですけど、
うんうんうん、
でも本当同時期ぐらいだよね。
あ、そのバンドに加わった、うん、参加したのも同時期だったと思いますね、
うん、
あ、一緒に確か一緒に一番最初にスタジオ入ったタイミングが同じだったような記憶があ
るんですけど、はい、あ、そうなん
だ。マジだ。
あ、そうそうそう、
笹塚だ。
はい、
ほうほうほうほうほう。その時はじゃあ入岡くん一人だった状況。
いや、あの何かいたんですけど。
何かいたんだ。
ほうほう。ちょうどそのサポートでやってくれてたベースの子が抜けるっていうタイミングがあって、
うんうんうんうん、
それで探してた。
なるほどなるほど。
で、あとゆうまくんは誰か抜けたからだっけ。足そうっていう話で入ってくれたんだっけ。
どうでしたっけ。
どう、ね、多分モスクワがちょうどその時って本当、うん、いろんな移り変わりの時期があったんですよ、
うんうんうん、
2015年にモスクワもアルバム出したし、
うんうんうん、
トゥアバケーションも最初の音源出して、
うんうん、
スーパーベチスもファーストアルバム出して、
なるほど、
みんなリリースパーティーやってたんですよ、
うんうんうんうん、
でお互いのイベント行ったり出たりとかしてる中で交流が生まれてって、
はいはいはい。
で多分ユーマくんが入ったのは最初モスクワのリリパの時にスーパーベチスも出てて、
うん、
ユーマくんがそこになんか飛び入り参加みたいな、
ああ
なんかやってもらったん
で、客演という
か一番最後の曲でパーカッションをとにかく叩きまくる
みたいな。パーカッションなんすね
カウベルみたいなやつカウベルを叩きまくるみたいな。
その日にお願いしたんだよ確
か。カウベル叩きまくる、
はい、
叩いて
ハッピーマンデスのベース
みたいな。そういうノリです。
はいはいはい、はい、
そこで威力の中でこう、うん、仲間認定されたんじ
ゃん仲間認定
元仲間でしたよモスクワとスーベア
すごい、
まあ、そう
だ
ね
裁判官みたいな
自分のバンドにこう入ってもらって一緒にやるイメージが湧いたんじゃないかな、うん、
なんかね、立って隣にで叩いててもらって、あ、なんかこの人一緒にいたらいいなって、うん、ステージに一緒にいたらすごい、う
ん、なんかその、でも多分その誘われたぐらいのライブ前に すでになんかちょっと打診があったような記憶があるんで、
う
ん、
そうだっけ、なるほど、なるほど狙ってはいたんだね、じゃあね、はい、
じゃあお試しみたいな感じでやらせてもら
いますなんか全然大丈夫、自分が性格悪いみたいになってるけど
体験入学
してもらって、そうですね、試しにちょっとやってみてよみたいな
まあまあ軽やかな感じでね、とりあえずは試しでやってみて、はい、私はイメージがぐっとこう固まったというか、ああありだなっていう感じだったんですね。
ああそうですね、
うんうんうん、ちなみに奈良さんに関してはベースで加入だけど、はい、それこそ僕はスーパー VHS の魚の恋っていう曲をねコンピレーションにも収録してるぐらい、奈良さんが監修してるというかプアバケーション監修なのかな、はい、あれは
そうですね、
のコンピレーションにも入ってるぐらい、まあ仲は良かったと思うんですけども、
はい、
スーブに対する印象は奈良さんから見てどういうバンドだったんですか、は
い、いやもうかっこいいバンドとして、うん、言ったらそのすごい覚えてることがあって、
うんうんうん、
社長の地に遊びに行った時に、
おなんか俺その話しようと思ってたかもしれないぐらい俺も覚えてるかも、
いやそう多分そうだと思うんだけど、うんうん、その時言ったら僕は
俺社長ね、あごめんね俺社長ね、
あそうかナウさんナウさん家に遊びに行った時に、うん、それ全然プアバケーション始める前、
はいはい、
でなんかこう言ったら同世代のインディーのバンドって、うん、なんかかっこいいバンドいるみたいな、知らないよねみたいな、探そうとしてた時に、
はいはいはい、
初めて聞かせたのがスーパー VHS だった、
そうだね、
かっこいいバンドいたみたいな、
うんうんうんうん、そうだったそうだった、
ね、でその流れで T ランニングスとかもその時一緒に聞いたりして、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、うん、それでスーパー VHS ライブ行こうよみたいな、
うん、
なって誘って、
もう結構前ですよね、
結構前2011年12年
そうだよね、だから僕らもラジオ始めて 2,3 年ぐらいかな、だから、うん、そのなんかさこうバンドイケてるっていうか、うん、イケてるバンドが急に増えた瞬間あったじゃないですか、うん、なんか、うん、グッと
2011、
そうまさに
12ぐらい、
うんうん、こう天然代とかってねこう言われ始めて2000年代のちょっとリバイバルっぽいバンドが増えてきたみたいな感じもあって、まあ、それにね乗じてこう80年代90年代みたいなものもちょっとフィーチャーされていくみたいなイメージがあったんですけど、うん、その時にねそう奈良にねいろいろこうまさにどっぷり使ってはいたから、そういう意味ではすごい、
ね、見つけたって感じよね、
はいはいはい、
言ったらそれまで2010年までで、うん、なんかそんなにこうインディーのシーンみたいなのが特になかった印象で、うんうんうん、でなんかでも全くないわけ絶対ないからなとは思ってて、うんうん、で探し始めたら、あかっこいいことやってる人たちいるなみたいな、
うんうんうんうん、
すごい嬉しかったですよね、
うん、
そういう人たちいるんだな、
まあ、実際一緒に見にも行って、うん、ロフトのバーで、あれホームだ、渋谷のホームで見に行って、うんうん、その時にモスクワも出てたんだよね、あモスクワも出てて、はい、結構でもやっぱ盛り上がってたっすよね、
いやめちゃめちゃ盛り上がってた、
うん、
熱狂でしたね、
ね、だからそこに入るっていうのもなかなかですけど、
いやそうなんですよね、それは
入りたかったの、
いやそんなイメージは全くないですよ入りたいとかはないじゃないですか、自分でやってるし、
うん、まあまあそっか、
ただそのなんかそのちょうど2015年ぐらいで関わりができ始めた時に、
うんうん、
そのいや今ベース探しててみたいな風に、
なるほど、
言ってて、
うん、
それで、ああ俺ベーシストだったなって
その時そういえばね、
ひらめいた
昔はね、
そうそうそうそうあベース弾ける弾けるってその場で言って、
うんうんうん、確かに
一回断られましたけど
ねあそうなんだそうそうそう何より
言うに考えるじゃない、そのね自分のバンドがあるから、
あそうかそうか、
メンバーにどう申し立てね、こうお伺い立てようかなとかも考えますから、
はいはいはいはい、
ちょっとその辺も含めて調整をしつつ、
うんうん、
後日正式にぜひお願いします
っていう、なんか次の日ぐらいに来ましたよね
そう意外と早かったです、
まあでもなんかこうプアバケとも多分メンバーの感覚が多分違うから、
うん、
共有できるものが違っていいのかなっていう感じはね、すごい
ですね、本当別の活動っていう感じでやってますね、
なるほど、どっちがメインとかっていう関わり方でもないのかな、
で言ったら、まあ、プアバケ社の方は自分で作り出してるっていう感覚ですけど、うん、こっちは魅力の作り出すものにどれだけこう関わっていけるか、プレイヤーとしてこうなんてこうなんだろう、協力大変ですけど、
まあまあ、
貢献できるかというか、
うんうんうん、
っていうところだったんで、
なるほどね、ま
あ、大貢献ですよ、
大貢献、
奈良さんの貢献ね、もちろんたまちゃんも、あの、ゆうまくん、
たまちゃんっていうのなんで堀内ゆうまでたまちゃん、
普段はたまちゃんって呼ばれてて、
あ、そうなんですね、
顔がなんかちょっと金玉っぽいっていう
理由悪口じゃん。
あと焼き芋消毒おじさんっていう。
それは昨日生まれました。
それ昨日なの。
ちょっと焼き芋の消毒をしてる。
コロナ流行ってるから。
はい、そう
ですね。焼いてるから大丈夫じゃない。
そうね、正確に言うと、正確に言うと焼き芋は消毒してない。焼き芋を売ってる場を消毒してない
。場をね、
場を消毒。
そうなんだ。なるほど、はい。まあまあまあ、まあそんな3人がとりあえずまあ集まって、今は結構、まあ仲良くやってる感じはすごいしますね、見ててね。
今
は
いい感じっすね。
ね、いい感じなのかなと。
一番いい感じかもしれない。
あ、本当に。もうすごい、それはいいですね。まあ、あの、最新作のテオリアを中心に聞かせてもらいまして、まあ、作品の完成度が僕はとても良くて、すごい好きです。で、奈良さんが今ちょっと僕に話してくれた話が、実は僕が話そうとしたものが違かったんですけど。
違った？
そう、違かったんですけど。ただ、それもあったなって思い出した部分はあったんですけど、以前、それこそうちで多分、音楽を聴くことにちょっとこう疲れ始めてる自分たちがいて、でその時、まあ、結構最近だと思う、1年前とかだと思うんですけど、話をしてて、もはやバスドラ鳴ってりゃいいわっていうぐらいになっちゃった時があったんですよね。もう全てがうるさいし、全てがちょっと痛いっていう風に感じ始めちゃうみたいな時期があった時に、そういう話をしてて、でスープの新風聞いた時に、こんなに、だからなんつうの、痛い音が一切入ってない感じ、心地よさ追求音楽みたいなところに僕はすごいグッときたんですよね。だからそこって意識されてるのかどうかっていうのもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど。
めちゃめちゃ意識してますね。
あ、めちゃめちゃ意識してる。
このアルバム作るにあたって、うん、そのとにかく疲れてる時にも聴けるっていうのと、
うん、
あとやっぱ自分がそれこ その社長が言ってるようなことを僕も本当に思ってて、
うん、
かといってこう自分が作ってるものが、うん、なんだろう、その自分で聴きたくないようなサウンドのものを作ってたら、なんかちょっと本末転倒だなと思って、
うんうんうんうん、
絶対自分で何度も聴かせるようなものを作ろうってのが、うん、すっげえ今なんか同じようなことを今すごい何回も何回も回りくどく言いましたけど、
うん、まあ、全然
すげえ話下手なやつみたいな感じになっちゃったけど真面目な顔して一言で済む話を
大丈夫だからいいな
あ、そういうとこあるんですよ、
ね、まあまあでもいいよ、性格が現れてていいと思います。
突っ込んでくださいね。
ね、全然、じゃあちょっとずつ突っ込みますよ。長かったら話長いなって。あと俺社長じゃなくて佐藤ナウなんでね、一応ね。社長でもいいですか。
ナウさんっていいんですか。
ナウさんでいいです。社長でもいいよ。もうここまで言ったら。みんなわかるだろうし。
社長で
撮った、ね。社長でも全然いいですけど。まあそのだから心地よさっていう意味ではかなり意識をしたと。
しましたね。
具体的に、例えば、僕が言ったのって極端な例でバスドラだけ入ってればいいみたいなのって、そんな音楽まあめったにないというかってとこだと思うんですけど、まあ、楽曲を構成する上で心地よさ、じゃあ何を意識するとその心地よさが出てくるんですか。
クラッシュシンバルの使い方とか。
ああ、はいはい、分かりやすくバシャーンってなるね、う
んうん、頭で鳴らさない、
はいはいはいはいはいはい
とか、
うんうん、結構じゃあ理論的に考えたりもするタイプですか。
考えでも割とでも感覚に寄ってるところあるんですけど、
うんうん、
そのクラッシュシンバルの話とかは、うん、奈良さんと一緒に、
うんうん、
奈良さんの家で、
うん、
好きなものただお互いで聞いてて、
はいはいはい、
その中の発見なんですよね。
あ、そうなん
ですね。こういうものサウンド作りたいねみたいなものを、
うん、
何回も聞いてるうちにこう、うん、見えてきたところなんで。
あ、なるほど。
また繰り返し同じこと言っちゃいました
なんかそれ見つけるのにすごい神経を研ぎ澄ましちゃうから俺もそうそうそう、そんなにだから
、うん、なんか別に面白くないし、ね、恥ずかしくて
言うほど極端でもないしってのもあるし、ね、そんな気にしなくて大丈夫かもしれないと思うんですけど、
ね、そういうことですよね、
うん、ちなみにその時何を聞いてたんですか。その一緒にどんな音楽を聞いてたんですか。
その時は、まあ、それこそアルバムどういうアルバムにしていこうかっていうのがあった上で、うんうんうん、佐藤博士の、
はあはあ、佐藤博士
アウェイクニングってアルバムが、
うーん、
結構もう和物とか、うん、ジャパニーズバレアリックで言ったらクラシックになってるようなアルバムなんですけ ど、うん、
勉強不足で僕は聞いてないですけど、
ああ、うん、ぜひ聞いてください、うん、でそれを聞いてたらその例のクラッシュのこととかを発見したんですよ、ね、うん、
なるほど。
なんでこんなに耳障りがいいんだろう、なんでこんなスッとメロディーが入ってくるのかなって思ったら、
うんうんうんうん、
言ったら その表なんていうのこの小説の頭、うんうん、でいろんな音がバッと入ってくる
そうですね
っていうところで、うん、要はメロディーがスッと入ってくるってことはメロディー以外が鳴ってないってことだなって、
うん、なるほど
あれと思って、うん、みんなここでクラッシュ鳴らすよねでも鳴ってないからメロディーが入ってくんだみたいなのが結構もう鉄頭鉄尾ほぼ入ってなかったんだよね、うん、
なるほど
ウェイクニングは一個も確か入ってなかったんですよね、うん、
へ
ーでうわーと思っていろんなバンド聞き返したら、うん、あこれも入ってないこれも入ってないとか
あ気づきが生まれてきたんだどんどん
ストロークスのファーストとかも入ってない
あーわかりやすいはいはいはい、
これじゃんって言って、うんまあ、周りのいいバンド、うん、自分友達のバンドとかかっこいいバンドを聞いたら、うん、こいつらも入れてないよみたいななんで教えてくんないんだよねみたいな
それやりゃいいってわけじゃないから、
ね、言ってみたいな
感じ入ってるとちょっと嬉しかったりあー入れて
るまだ入れてんの頭にクラッシュっつって
しばらく黙っとこうねしばらくこれ言わないでおこう
やらしいなそれだけじゃないけどまあでも相当あれですね確かに気づきだよねそれってね、
そうす
ね気づいたら興奮しそうだもん入ってないこと
にあの時めちゃめちゃ上がったよね
めちゃめちゃ興奮しました
そう、その音楽性という意味ではその佐藤博さん、
はい、
と一緒というかそこに音楽的にも影響を受けてるって感じなんですか。
あもちろん。
ああそうなんだ。おうおうそれはなんだろうジャンルで言うとってあれですけどどういう音楽なんですか。
そうっすね。
ただでもミニマルな感じ
です
。全編エレクトリックドラムを使用していて、
うんうんうん、
でも割と佐藤博士って達郎のバックとかでもやってたりとか、
はいはいはい、
アレンジャーとしていろんな仕事をしてたり、
おなるほど、うん、
そのまあ、言ったらクロード好みの曲を作れるって言っちゃったりいいですかね、
はいはいはいはい、
渋いんですよ、
うんうんうん
まあ、ミニマルで そこまで抑揚のない AOR、
うん
で、まあ、打ち込み、
うん、なるほどなるほど。
それがちょっと言ったらこう潔癖っぽい世界観というか、
うんうん、
こう洗練されててしかも無菌質っぽい、うん、雰囲気っていうんですかね、
うんうん、
上品なんですよね。
そうそう
だね、はいはい、うん、今その話聞いてるとすっごい数部位に差し替えてもいいぐらいの感じですけどね。音楽のその特徴として
急に恐縮しちゃいますか。
絶句しちゃったよ。
いや、まあ、別に同じっていうかなんていうの、
ま、そこまで褒めてねえよ。褒めてはねえよ。まあその、うん、ワードとしてそ
う
そ
う7割ぐらいの気持ちで言ったらすごい来たから。
あざす
あざすが早かったからちょっとあれだけど、なんかでもそう要はさ音に対する上品さと全体の醸し出すムードの上品さって全く別だと思ってて、なんか数部位ってねめちゃくちゃ上品な音が鳴ってるわけではないと思うんだけども、なんかこう全体の雰囲気としてのムードはものすごく上品になってて、まあ泥臭くはないし、そこの辺を結構似てるのかなっていう気はしましたけどね。その音楽的にはその佐藤博さん、まあその作品もありますけど他に何かあるっすか、ここに影響を受けてるなとか、そういうのってちなみに色覚だけなんですか。
いやでも
結構いろんな人が出てくるんですか、サンプルというか。あ
でも結構よく最近こんなん聞いてるよみたいな話はよくしてます
ね、うん、ああそうなんだ。それはもう3人共通で割と音楽の情報の共有をすると
してます。してます。
グループラインがあって、
はあ、へえ、うん、それによってアレンジにも結構介入するっすか、2人は、奈良さんと堀内くんの2人は。
でも基本的には曲作りして基本のアレンジを考えるのも入岡さんなので、
うんうんうんうん、うん、
ベースの部分では介入しそんなにしないっていうのがあるんですけど、
ベーシックの部分では、はいはいはい、
バンドアンサンブルの中でちょっといろいろ調整していってそれが曲にも反映されるっていうパターンがあるって感じですね、
うん、それは奈良さんも一緒。
そうですね、まあ結構あのベースラインだったりとか、うん、あとドラムのパターンだったり、
うんうん、
リズムアプローチの部分は僕結構うるさいっていうか、
うん、
こだわりが強い方なんで、うんうんうん、そこは結構言っちゃうんですよ。
なるほどなるほど。そのこだわりっていうのは、まあ、イルカ君が書いた曲に対して、
はい、
奈良さんの感性が入ってくるわけなんだけど、はい、かなりそのエゴイスティックなこだわりなんですか、それともやっぱバンド全体を見てバランスを見て、
まあそうですね、
こうした方がいいんじゃないみたいな
っていう感じですかね、
うんうん、
時には言ったらその威力くんの鍵盤のバッキングのパターンとかも言ったらリズムワークの一環だと思うんで、そういうところもこんな風にしないみたいな話をしていったりとか、
はいはいはい、 そういう意見にイラッとは来ないですか？
いや、そんな来ないです。ありがとうございます。僕ね、結構曲がのっぺりしちゃう傾向にあるんで、あんまりそのアップダウンを作るのが苦手なんですよ。だからそういう意味ではね、結構そのリズムでその変化をつける、かなりいい仕事をしてくれてます。
しかもね、こう頭にバンっていくわけじゃないところのかすかな抑揚っていうのが、結構曲なりアルバム1枚聴くためには必要になってくるんだろうなっていう感じはね、のっぺりしすぎるとおそらく飽きてしまうんだろうなっていう感じもありますけども、まあそのアレンジメントは結構介入していると、はい、なるほど、まあ、ちょっとここで、ワンコーナー行きまして、皆さんの音楽的思考も探っていきたいなと思っております。それでは行きましょう、レディオ DTM クルーと一緒に聴きたいおすすめの曲を教えてのコーナー。説明します。このコーナーではゲストに Spotify で聴くことができる楽曲の中からレディオ DTM クルー、そしてリスナーに紹介したい曲を教えてもらうコーナーです。スタジオの中にはスマートスピーカー用意しておりますので、実際に聴いてみてあれこれ語っていきたいと思います。ということで、まあ、ちょっと音楽の話になったので、ここで3人が1人1曲ずつおすすめの曲を選んでもらいました。じゃあ発表の方、じゃあ奈良さんの方からいこうかな。はい、はい、
マイク・フランシスのサバイバーって曲ですね。
マイク・フランシスね。
はい、
どこの人か分かりますか？
と一応イタリアの、シンガーソングライター。
イタリアのシンガーソングライター、いるんだ。いるんだって言
いたんですね。もうでも亡くなってる方なん
ですか？ああ、そうなんですね。そいつだけしかいないわけじゃねえよ、イタリアに。
イタリア唯一の
イタリアのいいね。ちょっと後で詳しく聞きます、はい、続いて堀内くん。
はいはい、ニューエディションの Cool It Now。
ほうほうほう、これはどういった？
これはアメリカの R&B グループで、あれ、
何笑いの読んでる
よ、ね、いや、医療学携帯でみんな予感を出してますけど、
あれですね、元ボビー・ブラウンがもともと所属していたりとかするグループ、
うん、なるほどなるほど、はい、続きまして、じゃあ医療学の、
はい、山形澄子の夏の光にという曲ですね。
ほうほうほう、ひらがなで山形
澄子さん。もともとフォークシンガーのだったんですけど、なんでしょう、ティンパンアレイ界隈がこう接近して、はい、うん、素晴らしい、アルバム、フライングというアルバムを作っが一番有名なんですけど、の人
の人、いいですね、いいチョイスでございます。じゃあこの後ですね、聞いてみて続きはパート3でお楽しみください。